77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。8月11日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はオープニングナンバー、映画パルプフィクションよりパンプキン&ハニーバニーをお届けしました。パルプフィクションの音楽、やっぱりかっこいいですよね。勢いがついてワクワクしますよね。まあ、パルプフィクションといえばクエンティ・タランティーノ監督ですよね。まずはタランティーノ監督のドキュメンタリー映画から今日は早速ご紹介していきましょう。クエンティ・タランティーノ、映画に愛された男。唯一無二の作風で世界中の映画ファンに支持され、長編10作目を完成させたら映画監督を引退すると公言しているタランティーノ。監督デビュー作レザボアドックスから8作目のヘイトフルエイトまでに出演したサミュエル・L・ジャクソン、ジェイミー・フォックス、ダイアン・クルーガーなどの俳優やスタッフたちが登場し、レザボアドックスの伝説のシーンの誕生秘話やパルプフィクションのキャスティングの裏側、キルビル撮影現場で起きた事故の真相、そして名優ティムロスが明かす引退後の計画など驚きのエピソードの数々がタブーなしで語られる鬼才クエンティン・タランティーノの素顔を彼の作品の出演俳優たちが明かしたドキュメンタリー作品です。まあ、リチャード・リンクレイター監督についてのドキュメンタリーも手掛けたタラ・ウッドが監督を務めています。この作品見た後にタランティーノ監督の作品を順番に一つ一つ見たくなってしまったんですよ。まあ、作品の裏話を聞くと、ああここはこうやって生まれたんだとか、このシーンはこんなエピソードがあったんだとこう思いながら見ると、また違った感じで絵が楽しめますよね。まあ、俳優さんや関係者のインタビューありと、なかなかですね、私この作品面白かったです。まあ、本当に10本で引退しちゃうんですかね。まあ、そんなとこも気になるところですよね。ぜひお楽しみください。クエンティン・タランティーノ、映画に愛された男。こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡のユナイテッドシネマキャナルシティ13や佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はシーナ&ロケッツ、鮎川誠、ロックと家族の絆。1978年に鮎川さんと妻のシーナさんが中心となって結成したバンド、シーナ&ロケッツ。2015年にシーナさんが亡くなった後も鮎川さんはバンドを続けていくことを決断し、次女の純子さんがマネージャーとして、2019年からは末娘のルーシーさんがボーカルを務めるなど、家族が全力で鮎川さんをサポートしていきました。まあ、そんな中、鮎川さんが膵臓がんに侵され余命5ヶ月の宣告を受けた時も、死ぬまでに1本でも多くシーナ&ロケッツのライブをやりたいという鮎川さんの願いを実現させるため、家族は鮎川さんに寄り添ったという、2023年1月に74歳で亡くなったロックミュージシャン鮎川誠さんの素顔に迫ったドキュメンタリー映画で、2023年3月に開催された TBS ドキュメンタリー映画祭で上映されたシーナ&ロケッツ、鮎川誠と家族が見た夢をもとに、未公開映像や家族とのプライベート映像などを加えて再編集し、今回劇場公開となりました。 このドキュメンタリー映画を見て、私はですね、鮎川誠さんのことますます好きになりました。奥さんの椎名さんへの思いや家族への思い、それがものすごく伝わって、もうなんて素敵なご夫婦、そして家族なんだろうって、もう本当心から思いました。椎名さん、そして家族との絆の大きさが、これだけのファンの人たちをこう魅了してきたんだなっていうことも感じましたね。椎名さんが亡くなった後も心から椎名さんを思い続け、ご自身が亡くなるまで椎名&ロケッツを守り続けてきた鮎川さんの全ての思いが詰まった作品だと思います。ぜひ劇場でご覧ください。椎名&ロケッツ、鮎川誠、ロックと家族の絆、こちらは8月11日今日からですね、福岡が先行上映となりまして、KBC シネマなので公開になります。そして、8月25日から全国順次公開となっております。長崎は今のところまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。みんなの歌。人気ラジオ番組のパーソナリティを務めるジェネレーションズの小森隼人は、ラジオ局の倉庫でみんなの歌と書かれた古いカセットテープを見つけます。その後小森は収録中に不気味なノイズと少女の声を聞き、行方不明になってしまいます。事態の解決を急ぐマネージャーは元刑事の探偵に捜査を依頼します。そんな中、他のメンバーたちに話を聞くと、彼らもリハーサル中に少女の霊を見たというんですね。やがてその霊の正体はサナという女子中学生であることが判明するんですが、彼女が奏でる呪いのメロディーによって恐怖の連鎖が引き起こされていくという、犬鳴村の清水崇監督がメガホンを取ったホラー映画で、ダンス&ボーカルグループジェネレーションズ from EXILE TRIBE のメンバー7人が本人役で主演を務め、彼らの活動の裏側や日常風景も織り交ぜながら描いているので、ファンには嬉しい作品なんじゃないかなと思います。でもすんごい怖かったです。ジェネレーションズの皆さんの緊迫の演技すごかったので、ぜひ注目してみてくださいね。その他にも早見あかりさん、マキタスポーツさんなどが出演しています。やっぱり夏はホラー映画ですよね。私もね、ホラー映画苦手だったんですけれども、このお仕事のおかげでだいぶ鍛えられて、今ではですね、怖さを楽しんでます。清水監督の日本特有のホラーの世界観に怖がらせてもらいました。ぜひ大きなスクリーンでもうギャーッと悲鳴を上げながら楽しんでください。みんなの歌、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はリボルバーリリー。大正末期の1942年、関東大震災からの復興で鉄筋コンクリートのモダンな建物が増え、活気にあふれた東京、その東京の花街の名酒屋でおかみをしている小曽根ゆり。実は彼女は16歳からスパイ任務に従事し、東アジアを中心に3年間で57人の殺害に関与した経歴を持つ元敏腕スパイだったんですね。そんなユリはある時、消えた陸軍資金の鍵を握る少年シンタと出会ったことで、シンタと共に陸軍の精鋭部隊から追われることになるという作家永浦京さんの代表作リボルバーリリーを実写映画化した作品で、ゴー、パレードなど様々な話題作を手掛けてきた雪貞勲監督がメガホンを取っています。キャストはリボルバーリリーことユリを綾瀬はるかさんが演じるほか、長谷川博己さん、ゴーゴーキッズジャニーズジュニアの羽村仁成さん、シシドカフカさん、ストーンズのジェシーさん、阿部サダヲさん、野村萬斎さん、豊川悦司さんなどなど、豪華キャストが勢ぞろいしています。私ですね、実はこの作品楽しみにしてたんですよ。もう見どころ見応えたっぷりでした。なんといってもキャストの皆さんがね、役にぴったりで、物語の中に引き込んでくれるんですよ。 綾瀬はるかさんの美しさのあるアクションがかっこよくてとっても魅力的でした。もう物語の展開はぜひスクリーンでお楽しみいただきたいので、あまりですねこの作品前情報を入れずにぜひ楽しんでほしいです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。リボルバーリリー、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はバービー。ピンクに彩られた夢のような世界、バービーランド。そこで暮らす住民はみんなバービーであり、みんなケンと呼ばれています。そんなバービーランドでおしゃれ好きなバービーはピュアなボーイフレンドケンと共に完璧でハッピーな毎日を過ごしていました。ところがある日、彼女の体に異変が起こります。困った彼女は世界の秘密を知る変わり者のバービーに導かれ、ケンと共に人間の世界へと旅に出ます。しかしロサンゼルスにたどり着いたバービーとケンは人間たちから好奇の目を向けられ、思わぬトラブルに見舞われてしまうという、世界中で大人気のファッションドールバービーの世界を描く初の映画化作品です。レディーバード、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語のグレタ・カービック監督がメガホンを取り、マリッジストーリーのノア・バンバックとカービック監督が共同で脚本を手掛けています。キャストはバービーをマーゴット・ロビー、ケンをライアン・ゴズリングが務めています。そして日本語吹き替え版のバービーの声を女優の高畑充希さんが務めているのも話題になっていますので、こちらもぜひ注目してみてください。まずですね、バービーランドがもう可愛くて可愛くて、もうピンクがいっぱいで、もう目がわーっとなりました。そしてですね、もうファッション、音楽ともう最高だったんですよ。まあ、マーゴット・ロビーとライアン・ゴズリングがなんだか本物のお人形さんみたいで、役にぴったりなんですよね。だから物語にもこう入りやすかったですし、ただ可愛いだけじゃなくてですね、物語自体もねよくできてるなと思って、面白かったんですよね。私想像以上にこの絵が面白かったです。まあ、バービーでっていうとこう失礼かもしれないんですけれども、ここまで物語が展開するんだと、まあ、この作品男性にも、そしてバービー知らない人にもね楽しめるんじゃないかと思います。ぜひバービーランドで繰り広げられるバービーの物語、大きなスクリーンでお楽しみください。バービー、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪府にお住まいのラジオネームはせはせさん、ミカさん&番組スタッフ皆さん、番組放送200回記念おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、これからもレインボー FM の愛される冠番組として寄り添うラジオ番組を楽しみにしております。ラジオは日常を豊かに彩る人生の教科書です。私は大阪府在住ですが、レインボー FM のご縁で長崎諫早を知りました。平和公園長崎ランタンフェスティバルハウステンボスには行ったことがあります。異国情緒があり素敵な街でした。いつかインスタ映えで人気のフルーツバス停にも訪れてみたいです。映画といえば夏休みは大作がずらり、最近はインド映画が熱いのですね。 KGF 公開話題でした。制作費も興行収入もすごいとか、5カ国語同時公開などスケールも大きいです。ワイルドな男優さんと超美人で知的な女優さんに釘付け。そして私が見たいのはミッションインポッシブルの新作です。トムのエピソードですが、崖から飛び降りるシーンは15ヶ月536回もトレーニング体験をして本番に挑んだとか、親交のある字幕翻訳家の戸田夏子さんが通訳を辞めると発表すると、自宅にトムから電話が入り、豪邸に招かれ、通訳はしなくてもいいからプロモーションに同行してほしいと頼まれたそうです。撮影中もトムは完璧な準備、安全管理、気遣いをしてキャストのお母さん的存在だったようです。 ミカのフラワーシネマは私の元気のビタミン剤です。暑さ厳しき折、皆様のご自愛とご多幸をお祈り申し上げます。いただきました。本当にありがとうございます。大阪からいつも聞いていただいても本当嬉しいです。まあ、長崎いらっしゃったことあるんですね。まあ、行かれた場所の他にも素敵な場所とか美味しいものたくさんありますので、ぜひまた遊びに来てください。ミッションインポッシブルをぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。ハセハセさん、メッセージありがとうございました。さあ、おしまいに映画もう一つご紹介します。新ちむどんどん劇場版選挙なんです。前作公開から半年、早くも第2弾の登場ということで、まあ、今回は復帰50年の節目となった昨年9月の沖縄県知事選から物語は始まります。まあ、当時放送中だった NHK の朝ドラちむどんどんを推す全候補者に、その答えから人間性がわかると質問攻めするプチ鹿島さん。まあ、SNS 上にあふれる沖縄と選挙を取り巻く膨大なデマを問題視し、候補者に直撃するダース・レイダーさん。まあ、いつもは陽気なラッパーと芸人が言葉を失う予想外のラスト。笑いあり涙あり、沖縄から日本の民主主義を問うちむどんどん、まあ、胸がドキドキするドキュメンタリーが誕生という今回の作品です。まあ、劇場版選挙なんですの公開中に第2弾の映画化は進められていたそうなんですね。まあ、前作は資金調達から宣伝まで準備を重ね、公開を迎え、約50回での公開、動員数は1万人を突破するスマッシュヒットとなりました。まあ、今回は沖縄だから夏に公開しようとこう盛り上がり、急ピッチで展開。まあ、2人には馴染みの配信をメインに映画を届けるというドキュメンタリー映画の常識を取っ払った賭けに出たそうです。まあ、詳しい配信での鑑賞方法などは公式ホームページをご覧くださいね。まあ、前回も面白かったんですけども、今回まだ面白かったです。まあ、興味津々で最後まで鑑賞しました。まあ、この2人だからこその作品だと思います。ぜひ劇場、そして配信でお楽しみください。新ちむどんどん、こちらは今日から那覇桜坂劇場にて先行公開、そして全世界同時配信、そして8月19日からは東京ポレポレ東中野シネマチュプキ田畑にて公開になります。ぜひ劇場とそして配信でお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画パルプフィクションからマリア・マッキーで If Love is a Red Dress を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。